マルコによる福音書3章の31節から35節です。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられます、と言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうか、と言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。以上の箇所から、神の国の家族と題しまして、穂高先生に宣教していただきます。
お祈りをいたします。私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。罪と滅びの中にいた私たちを救い出してくださり、神の子供としてくださり、あなたのことをお父様とお呼びできる立場にしてくださったことを心から感謝を申し上げます。私たちはその救いの神を主体求め礼拝へと参りました。どうかこの礼拝を祝福し、お受け入れくださいますように。その礼拝の中で私たちはあなたの御声を聞くことができますことも感謝をいたします。私たちは一週間悩みの中で様々なところを通らされ、いろいろなことを体験し、また感じ、この礼拝へと集っています。神様への心からの感謝を捧げ礼拝に集っておられる方もおられるでしょうし、心に憂いや悲しみを抱えつつ来ている方もおられるかもしれません。主よ、あなたはすべてをご存知でおられますから、どうかここに集うお一人お一人にあなたが御声をお聞かせくださいますように。そして私たちが御言葉に応答し、御言葉によって生きることができるようにお助けください。私たちの信仰が頭の中で終わることなく生きて働くものとなりますように。また神様、先週は祈っておりました姉妹の出産が守られ、無事に元気な赤ちゃんが誕生したことを心から感謝をいたします。続けて母子ともに支えてくださり、寒い日が続いておりますから、特別に支えてくださいますようにお願いいたします。主がそのクリスチャンホームをいよいよ祝福し、キリストの光を輝かせる家族としてくださいますようにお願いいたします。また、癒し主なる神様、弱さを覚えて礼拝をお休みしておられる方々がおられます。骨折して入院している姉妹、弱さを覚えて床にある姉妹のうちに、主が速やかな回復をお与えください。これからますます寒くなりますから、私たちの体も続けてお支えくださいますように。父なる神様、今日の礼拝からアドベントに入りますけれども、私たちが主のご降誕の意味を今一度思い起こす時となりますように、毎年のように来てはあっという間に終わってしまうようなアドベントでありますから、どうかこの年にしかないアドベントとして、イエス様がお生まれになった意味をかみしめ、自分と結びつけてイエス様のお誕生を考えることができますように、教会としても様々な集会を企画しておりますから、主が一つ一つ祝福してくださって、福音の種がまかれ、あなたが御心の時にその種を芽生えさせてくださいますように。諸教会の礼拝をいつものように神様祝福してください。あなたが説教者を強めてくださり、聖霊によって大胆に御言葉を宣言することができますように。私たちもこれから御声に聞きますから、聖霊様がご支配くださいますように。期待を持って、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。修法のコラムにも書きましたが、今日から教会歴ではアドベントに入りました。イエス様のご降誕を待ち望む時であります。と言いましても、説教の箇所は続けて、マルコの福音書を読み進めてまいります。先ほど読みいただいた箇所ですが、31節から35節の すべての説にですね、母、兄弟という言葉が出てきます。その点からしまして、今日の箇所は、テーマは明らかであると言えます。それは家族です。この箇所においては、一般的な家族のことではなく、神の家族、神の国の家族ということがテーマになります。この箇所に至る流れを見ますと、20節から30節にはベルゼブル論争と呼ばれる記事が記されていました。イエス様は聖霊を追い出す働きをされていたわけですけれども、それを悪く受け取って、悪霊どもの頭によって悪霊を追い出していると言い出す人たちがいました。しかしそれに対して、仲間割れしたらその国が立ち行かなくなるように、そんなわけはないと、そうイエス様は言われました。またパリサイ人たちが、聖霊を冒涜する罪を犯す危険があることを警告されました。で、このベルゼブル論争の直前の20節と21節には次のようにありまして、さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。ここにはイエス様の身内の者たちがイエス様を連れ戻しに出てきたことが記されています。それはイエスはおかしくなった、そう言われていたからでした。家族としては心配な気持ちなのか、それとも恥ずかしい気持ちなのかわかりませんが、連れ戻そうとします。家族はイエス様の働きに対して、この時点では無理解であったようです。この記述は、今日の箇所と関連があると言えます。同じ日の出来事かどうかはわからないにしましても、話題としては関連性があります。31節をお読みしますと、さてイエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。先ほど申し上げたように、ここから35節まで、すべての節に母、兄弟という単語が出てきます。テーマが家族であるということは明らかであるわけです。ただ、この箇所は、丁寧に読みませんと、誤解される危険があります。それは、イエス様は、この世の家族を軽く見ているのではないか、という、そういう誤解です。この箇所だけを読めば、そのように受け取ってしまう可能性もありますが、イエス様は、この世の家族を大切にされました。それは、ヨハネの福音書で言えば、十字架の時に、母マリアを大切に思い、信頼できる弟子に母マリアを託したことからわかります。別にイエス様は、この世の家族関係をないがしろにしたわけではありません。また、この31節には、イエスの母と兄弟たちがやってきてとあって、父ヨセフのことが記されていません。その理由として多くの学者が指摘していることですが、この時点でヨセフはすでに亡くなっていたと考えられています。また、兄弟たちとありますが、この兄弟たちの名前が具体的に登場するのは、同じマルコの福音書ですと6章3節にありまして、そこには、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンと4人の弟たちの名があり、妹たちもいたことが記されています。イエス様には弟と妹たちがいたと。で、この兄弟たちですが、ヨハネの福音書を読みますと、イエス様が生きておられた当時、イエス様のことを信じていなかったことがヨハネの福音書に記されています。しかしイエス様が十字架にかかって復活されてから、使徒の働きを見てみますと、ちゃんと信じていたということが記されています。イエス様の兄弟であるヤコブは、 初代教会で中心的な役割を果たしましたし、もう一人の弟のユダも新約聖書のユダの手紙を記しました。ただこの事件においては、イエス様が活動を始められた最初の時点においては、イエス様を信じておらず、イエス様の働きをむしろ止めようとしていました。そして人を送ってイエス様を呼ぼうとします。同じ出来事を載せているルカの福音書には、この時大勢の人たちがいたのでイエス様に近寄ることができず人を送ったと記されています。そしてそれをイエス様の周りにいた群衆が知らせるわけです。32節、大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言った。これに対して33節でイエス様は次のように応答されます。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。これだけ読みますと少し冷たい言葉のように感じますが、イエス様はこの世的な家族のことではなく、この機会に神の家族について、神の国の家族の概念についてお教えになろうとします。そして34節、そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。イエス様はご自分の周りに座っている人たちを見回して言われました。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。念のため繰り返しますけれども、ここでイエス様が言われたのは神の国の家族のこと。突然34節のように言われて、周りにいた人たちも驚いたと言いましょうか、キョトンとしたかもしれません。しつこいようですが、この世の家族は大切です。それは実会に父と母を敬えとあることからも言うことができます。しかしそれ以上に、霊的な家族、神の家族の結ぶ絆をもっと深く、それは神の御心を行うことによる絆だと、続く35節でイエス様は言われます。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。この35節の記述は、父なる神を中心とした神の国の家族のことが言われました。この世の血縁を超えた神の家族の誕生です。その家族には誰でも招かれています。誰でもと35節の最初にありますけれども、人種、国籍、性別、職業、この世における貢献度、身分など関係ありません。天皇が開く園遊会や総理が開く桜を見る会とは違うわけです。誰でも招かれている。神の御心を行う人ならば誰でも神の家族。イエス様が私の兄弟と呼んでくださる。つまり、イエス様は神の子供であるわけですから、私たちも神の子とされているということです。イエス様は実子でありますが、私たちは養子という立場で神の子供とされます。この35節の理解、誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのですというのは、三条の説教とも重なります。そこではイエス様は次のように言われました。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。マタイの福音書の7章21節、イエス様に向かって主よ主よと言っていますと、親しい立場にあるように感じますが、そう言っているから天の御国に入れるのではないとイエス様が言われます。では誰が入れるのかといえば、天におられる私の父の御心を行うものが入る、そうイエス様は言われます。またヤコブの手紙にも次のようにあります。御言葉を行う人になりなさい、 自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんと。ヤコブという人は、御言葉を実行する、行うことの大切さを教えました。誤解のないように申し上げますが、聖書は行いによっては人は救われないと教えます。聖書は信仰によって救われる、神の子供とされる、とそう教えます。人はイエス・キリストを救い主として信じることによって救われるんだと。しかし一方で、口ではイエス様を信じますと言っていながら、でも、自分がやりたいように自分の思いに生き続けますと、もし考えるのならば、その人の信仰の告白は偽りであるという可能性だってあり得ます。聖書は、信じることと生きること、信仰と行いは切り離せないと聖書は教えます。私たちが信じていること、信仰を持っていることを生きることによって、行いによって証明していく。私たちクリスチャンは自分の思いに生きる人生から、つまり自己中心から神の御心に生きる、神中心の人生に変えるということを決断したわけです。それが信じるということ。私はイエス様のしもべとして生きるんだ。神のしもべとして生きるんだ。イエス様を主として生きる。そう決断した。それが御心を行う人というのが持っている意味です。そのような人が神に従い、神の御心を行おうとする人たちがイエス様の兄弟であり、姉妹であり、母なんだと。つまり神の子供であり、神の家族であるわけです。イエス様ご自身も神の子供として御心に生きることを大切にされました。イエス様は次のように言っておられました。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることですと。また他の時には、私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからですとイエス様は言われました。これ以外にも、イエス様はご自分が父なる神の御心に生きておられるということを語られました。そして最終的には十字架にかかられた。その直前には大変な葛藤の中を通られたわけですが、イエス様は神の御心を選び取り、十字架に従われました。私たちも神の御心に生きることによって、神の子供であるということが証明されます。神の御心とは何か？それは、言い換えれば神様のお考え、神様が望まれること、神様のご計画と様々に言い換えられますが、この神の御心を行うことは、しもべとして仕える態度でもあるわけです。自分を捨てて、神の御心を探り、そこに思いを向けていく。それは本当にへりくだった生き方です。自分の思いを探るのではなく、神の御思いを探っていき、それに従おうとするわけですから、まさにへりくだったあり方と言えます。そしてイエス様の弟子たちもそうであったわけです。もちろん、弟子たちが常に神の意思に服従し、それを実行したわけではありません。時には彼らにも失敗がありました。しかしそれでもなお、彼らは神を信じ、神の意思を行おうと志しました。私たちも同じように失敗があります。いつもいつも神の御心に生きられるわけではないのが現実です。しかしそれでも仮に失敗してしまったとしても、もう一度立ち上がって神の御心に生きていく。何度でも許してくださる主の前に出て行って、もう一度やり直す。それが信仰者の生き方であり、神の子供としての生き方であります。今日の箇所は、神の国の家族について語られた箇所でした。 イエス様は神の御心を行う人は誰でも神の家族だと言われました。神の子供でありイエス様の兄弟姉妹母だと。私たちは神の養子とされ、神を天の父として生きていきます。それが特に表されているのが祈りです。私たちは祈りにおいて、天にいます私たちの父よと祈るように教えられました。天のお父様、親しく呼びかけることができます。今年日本では天皇が即位した年ですから、それに関連した行事が多く行われましたが、国民と天皇との間には距離がある。通常使われない言葉が使われ、これでもかと称えられる。同じ人間であるのに、ただ生まれた家が違うだけで、ああまで扱いが変わる。そして雲の上の人のように扱われる。護衛に囲まれ、決して触れることはできない。まあもちろん、災害などの特殊な事例はありますけれども、誰も天皇をお父様とは呼ばない。まあ呼べないと言いましょうか。そんな親しさなどないんです。しかしクリスチャンは、天地万物を作り、支配しておられるお方を、王を立て、王を退けもする権威をお持ちのお方を、当時で言うならば、ローマ皇帝の上に立ってご支配なさる王の王を、天のお父様とお呼びする立場にされた。これはクリスチャンのとんでもない特権なはずなんです。そして圧倒的な神の愛を受けるものとされました。父なる神は私たち神の子を愛し、いつも最善をなしてくださる。私たちが嬉しくなるようなこともそうですし、一方で私たちが辛く悲しくなるような試練もすべて含めて神の愛の中にある。しかし私たちが試練に遭うと、サタンはそこに乗じて神の愛を疑わせようとします。私たちにとって最大と言っても良い誘惑は、神の愛を疑わされることです。神は私を見捨てたと耳元で囁かれ思い込まされる。神は神と共に生きる者に対して徹底して愛を注ぎ続けてくださっていることを聖書は約束している。しかし、その神の愛を疑うとき、私たちと神との間にどんどんと溝ができる。でも私たちはやっぱり考える必要があるんです。徹底して神様に付き従ったイエス様も、最後には神から見捨てられるという十字架を、私たちには考えられないような苦しみを御心として受け止め味わわれた。しかしイエス様はその中でも神の愛を決して疑うことはありませんでした。現実として私たちの人生には試練があり、悲しい出来事があるんです。しかしイエス様がそうであったように、私たちも神の愛を決して疑ってはいけない。徹底して愛であるお方を、父なる神を疑ってはいけない。もちろん、辛い時には辛いと正直に祈っていいわけです。辛いのに歯食いしばって幸せですとか感謝ですとか、そんなことを言うことを別に神様求めてないんです。辛い時には辛いと正直に祈っていいんです。しかし、それも疑いの心ではなくて、徹底して神の愛を信じて正直に祈り続けていく。それが、神の子供のあり方。幼い子供が親の愛を疑わないように、私たちも父なる神の愛を疑わないんです。ではその神の子供とされた私たちがどのように生きるのかといえば、神の御心を行ってということになるのですけれども、その一つの指針となるのは三条の説教ですね。マタイの福音書の5章から7章に三条の説教がありますけれども、三条の説教は神の国の民としての生き方が記されています。あの三条の説教は、この世全般に通じる生き方ではありません。あれを未信者の人に見せてこう生きるんだって言ったところで、何をバカなこと言ってんだって、そんなんじゃ生きられないって言って当然。あれはあくまでも 神の国の民の生き方。あの教えを要約すると、父なる神に倣って生きるように教えられ、父なる神が崇められるように生きることが教えられ、父なる神を喜ばせるように生きることが教えられているわけです。私たちの関心が天のお父様になる。自分ではないんです。私たちは救われる前はそう生きてきたかもしれません。自分を喜ばせるために生きてきた。しかし、滅びから救い出してくださったことを知った今、私たちの関心は変わった。自分を喜ばせることから、父なる神に喜んでいただくということに変わった。天のお父様が賛美される生き方、天のお父様が喜んでくれる生き方、天のお父様のように生きる生き方。それがクリスチャンの目標であり、クリスチャンの生き方。そこで私たちが最後に考えたいことは、私たちの関心は神の御心になっているだろうか。私たちの関心の中心は神の御心だろうか。私の関心が未だに自分を喜ばせることになっていないだろうか。もちろんそれは自分が楽しいと思うことを一切してはいけない、そういうことではないです。趣味を楽しみ、食事を楽しみ、友達と楽しく遊ぶってことも大切です。しかし、それがもちろん人生のすべてにはならない。イエス様が神様の御心に生きることを大切にされたように、私たちの関心がいよいよ天のお父様に向けられたい。私たちの教会の集まりはそういう集まり。好きな人同士が集まっているわけではありません。趣味も思考もバラバラ。唯一、神様の御心に生きようとする人たちの集まり。それが嫌だったらやがて去っていってしまうんです。それはしょうがない。私たちの関心は天におられる神様の御心。教会とは神の御心を行うという点において一致して進んでいきます。神の御心はどこにあるのか、そこに思いを向けていく。それは教会の中だけではなくて、もちろん教会の外でも同じ。神の御心にかなう仕事、神の御心にかなう家事、勉強、部活、サークル、遊びなどなど、すべての行うことにおいて神の御心に私たちの思いが向けられていく。そうならなくて良い領域は一つもないんです。教会出て家庭に行ったらもう自由ですよって、職場では神様の御心なんか考えなくていいんです。学校でも神様の御心なんて考えなくていいんです。教会の時だけですって言うんじゃないんです。二元論じゃなくて、私たちはそれが一体とされて生きている。どこに行ってもクリスチャンとして生きているわけです。父なる神様は、私たちのすべてに関心を向けてくださっている。教会来ているときだけお前を見ているよっていうんじゃなくて、家にいるときも、職場にいるときも、どこにいるときも、神様はすべてに私たちに関心を向けてくださっている。愛の眼差しを向けてくださっている。ですから、私たちの関心の中心も、御父であり、御父に倣い、御父が崇められるように生きていき、天のお父様に喜んでいただく。そこに私たちの思いの中心を向けていきたい。で、そのように生きようとしますと、もしかしますと、イエス様が言われたように、あいつはおかしくなった。付き合いが悪くなった。そう言われるかもしれない。しかし、そのような誹謗中傷は、信仰者の証でもあるんです。この世で神の子供として生きようとするとき、摩擦があり、戦いがあり、時には周りから浮くことだってあるんです。むしろそれは普通です。時に私たちは、御心を求めることから逃げてしまうということだってある。祈ったふりをしつつ、御言葉には聞かない。自分の思いを神の前に出し、それに反抗を押すように神に依頼する。神の御心が明らかなことにも、私たちは目を背けて自分の思いに生きることが現実としてある。いろいろ言い訳して、神の全能の力に耐えるのではなく、この世と調子を合わせる方向に行こうとしてしまう。 しかしパウロはローマ書で次のように言いました。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。と。ローマ書の12章1節2節です。私たちは、パウロが言ったように、この世と調子を合わせることなく、神に自分を変えていただいて、神の御心を求めていく。この世と調子を合わせた方が楽です。今日の聖人会でも言いましたけども、そしたら圧力もないし楽なんです。心は平安です。しかしそれは偽の平安。神の御心に生きるということは、恐れが伴うことだってあるんです、時には。周りからの反発を招くのではないか。そう恐れが生じることもあるんです。しかし、私たちの父は、全能の神です。王の王、皇帝の上に立ち、皇帝を用いる神です。ご自身の御心をなすためならば、ローマ皇帝をもお持ちになることがおできになる。そのことを私たちは心から信じたい。そして私たちの関心が徹底して父なる神に向けられ、父なる神の御思いを実行するために生きていくことをこの朝確認したいのです。そうすることで、いよいよ神の家族の絆が強められ、教会の歩みも祝福されます。まずこの一週間、私たちは神へと目を向け、それぞれがそれぞれの場所で、父なる神の御心にかなった働きをすることができますように、そして神の家族の一員であるんだということを日々確認することができますようにと祈り願います。その結果として、主の皆だけが褒めたたえられますように。ひととき、御言葉の前に静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。天の父なる神様、御言葉の交わりをありがとうございました。あなたは誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なんですと言われました。私たちを滅びの中から救い出してくださり、神の子供としてくださり、神の家族の一員としてくださったことを覚えて感謝をいたします。その一員として、あなたの御心を行うことに目を向けていくことができますように、私たちは生きていますと様々な戦いがあります。時にこの世と調子を合わせた方が楽な時もあります。しかし神様、そのような中にあって、あなたの御心を求め、本当にあなたが喜んでくださる生き方を選び取ることができますように、私たちに勇気を与え、力を与え、聖霊なる神様の助けを十分に与えてくださるようにお願いいたします。そして私たちがそれぞれ使わされた場にあって、あなたの御心に生きることができるように助けてください。この御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。